それでは創世記の32章を開いてください。私たちね、聖書通読の学びは30章までね、来ているんですが、午後の礼拝で31章と32章を見ていきます。で、今朝は実は神のご計画全体の中でも大切な出来事、これが32章の最後にあるヤコブと神の御使いとの格闘であります。長いんですが、21節からちょっと待ってくださいね、31節までを見てきてます。そうですね、ごめんなさいね、24って書いてますね、ちょっと待ってくださいね。24節からごめんなさいね、22節からね、ちょっと見てみようかな。あ、これ21節からか。どうしようかな。そうするとね、話が分からなくなるので、ごめんなさい。21節から見てみますね。こうして贈り物は彼より、先に渡っていったが、彼自身はその夜、宿営にとどまっていた。その夜、彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブだけが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の桃の関節を打った。ヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は言った、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った、どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていたと。この出来事がなんで神のご計画全体の中で重要な一つの出来事かということをね、これから説明していきますが、これまで私たちが見てきた人物、アブラハムにしてもサラにしても、例えばですね、新たな名が主から与えられましたが、この新たな名というのがアブラハム、またサラですね。でも前の名が、もともとの名がアブラムですね、またサライなんです。で、新しい名が与えられた後にその古い名が使われることってないですね。その後ずっとアブラハムじゃないですか。ところがヤコブについては、興味深いことにイスラエルという名が付けられているのに、ヤコブをずっとその後の、この聖書の話の中にもう絶え間なく出てくるんですね。イスラエルとともにヤコブの名も、出て、くるんです。例えば民数記の24章の17節をお読みします。私には彼が見える、しかし今のことではない。私は彼を見つめる、しかし遠くの近くのことではない。これね、バラムがね、予言してるんですが、ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみを、すべての節の子らの脳天を打ち砕くと。このようにね、イスラエル、ヤコブ、どちらも出てるんです。ヤコブがそのイスラエルの新しい名が与えられているのに出てるんですね。で、最近ですね、今年、日本語の題がですね、イスラエル外交史というですね、この本が出版されまして、著者は、さっき来日もされたんですね、著者は、外交の専門家であると同時に正統派のユダヤ教の方ですね、ユダヤ人ですね、ユダヤ教です。なので同じように聖書を神の言葉と信じている人です。で、彼の説明が非常に面白かった。というのは、この外交という現実の世界があるわけですよね。そして、 この信仰も持ってらっしゃる方なんですよ。でね、彼の説明はね、星って今出ました、ヤコブから一つの星っていうのはイスラエルにとっての理想ですね。知ってます、この星ってイエス様のことですよね、私クリスチャンにとってはね。まあ、そこで意見が分かれるわけですね、ユダヤ教と私たちクリスチャンは。でイスラエルにとってこの尺っていうのはこの王の尺ですね、王権ですね、力です。つまり現実的な力の話をしているって、こういうふうに説明してね、おおってなりました。で非常に私はその話を聞いて、今までの聖書の見方とか、あとはクリスチャン生活の在り方っていうのにものすごく深い示唆が、この理解洞察が与えられました。というのはですね、私たちの信仰生活っていうのも現実の世界とその理想っていうのかな、この神の約束の狭間で揺れ動く、あるいは悩むということがあるかと思うんですよね。聖書に書いてある約束は全くその通りでアーメンですけれども、実際に日常における対応でその御言葉をどう適用すればよいかっていうことは悩みます。例えば卑近な例だったら、保険に加入すべきかどうか、いかがですかね。え、保険に加入する、例えば生命保険なりとか、この加入するときに自分が病にかかったり、あるいは死んでいくということで、まあ、事故とかね、他にもあの任意の保険がありますよね。でこれをなんかこのそういうことが起こるということをずっと考えていくって、これ不信仰かなとかね。主が守ってくださるという言葉があるのに、こういうことを考えるのはどうなのかなっていう、この現実的な対応というものがあるわけなんですね。でこれをね、無視してはいけないんです。でこれが決して相対するものではない、は、あ、相反するものでは決してないんですね。この微妙なところがヤコブとイスラエルっていうですね、このあのこうあのいろいろ分かれるわけです。でね、新約聖書でも、まあ、私が思い出すのは非常にこう現実的なことを話してるなって思うのが、第一テモテに対してですね、あの開かなくていいですよ、あのパウロがいろんなこの牧会師であるテモテにいろんな指導を与えてるんですが、ヤモメについて言ってるんですね。で当時は福祉制度ないです。だからヤモメというと人の善意によって生きていくことができるわけなんです。でそこでですね、その、教会というのは貧しい人たちに施し、またヤモメにも施すというのは、このイスラエルからのこの神様の命令の中で書かれているからやっていたんですが、本当のヤモメを養いなさいとこう言ってるわけです。例えば若いヤモメはダメだよって、ね、結婚したがるからと、当たり前じゃないですか、だからダメなんだと、うん、そして家族親族が扶養できるのであれば、その人がやらなければいけないと。本当のやもめで、これも本当に日頃から祈り善を行ってきた、例えばいろんな人の世話をしたりとかですね、本当のやもめを養いなさい。でこれね、現実は教会にはリソースが限られてるんですよ。お金が限られてるわけですよ。そうですよね、という現実問題があると同時にですね、その必要が他のところで満たされるのに教会が与えていくと、その人はその霊的にもこの何て言うかな、蝕まれていくというか、おかしくなっていく。だから聖書の中に多くそのおせっかいをするという言葉が出てきますね。その働くことはできる、または奥さんだったら、この若い女の人だったら結婚して子供を育てることができるわけでしょ、ね、でそういうことをやってないで、お金があるから何もしなかったらよからぬことを考えちゃうわけですよ。でなんか教会のためにやってるとかって噂話しちゃったりとかですね、という話が書いてあるんですね。だから現実的にこのお金が限られているよっていう対処と、霊的にもその本当のヤモメを養っていくってことは益になるわけですね。そうじゃない人たちを排除していくってことも益になるというふうに、この現実的なことと、そしてこの神の約束って書いてあること、この狭間の中にこのある意味で信仰者っていうのは 揺れ動いてるというか、揺れ動くっていうとちょっと否定的ですよね。この知恵が与えられて対処していくというか、行動してってるのが私たちキリスト者なんですよね。でこれが私よく言うじゃないですか、きれいごとのクリスチャンダメだよって話をするじゃないですか。でこう苦しんでる人、悩んでる人にね、いや神様こう言ってるからバシッて言ってね、まずいでしょ、うん、だからといっていつも心配してさ、これやんなきゃいけない、あれやん、いや違うよ、主が全て満たしてくれるんだから励ますじゃないですか。このバランスですよ。これがイスラエルの民は、この律法を見ますと、例えば敵が非常に多いので、律法の中にこういうふうにしなさいとかっていうふうに、こういろんな指導が書いてあるですね。決して武器を持つことを否定していないわけなんですね。こういう現実的な対応があります。同時にですね、全くこれはもう無理、絶対絶命だというような時に祈って賛美して、神がもう圧倒的に多い大軍に対して神様が勝利をさせてくださるっていうのもあるんですよ。どちらもあり、そしてヤコブがこれから経験することっていうか、今読んだところは、その今までずっと自分の力で対処していた彼が、全く対処が不可能なところのところに置かれても、まだ対処しようとしている彼と、いや私がするからっておっしゃってる神様との葛藤になっているわけなんですよ。でさらにイスラエルの話をしますと、終わりの日というのは、これ覚えておいてくださいね、これ聖書に一貫して書いてあるのは、この特に預言書になっていくとはっきり見えるのが、この、敵に囲まれ苦難に遭っていくんですが、選びの民がですよ、けれどもその絶対絶命の時にメシアが来てくださって救ってくださるっていうのが、これがシナリオなんですよ、ね、これも一貫してます。でそこで例えばゼカリア書の12章には、そのようにして絶対絶命の彼らが求めて、メシアを求めたら、その主のお姿が突き刺された方って書いたんですよ。突き刺された、わかりますね、イエス様ですよ。十字架につけられて、そこで突き刺されて、槍が脇腹に突き刺されたじゃないですか。そして彼らは涙を流して悔い改めて、そして清められるっていう予言があります。でダニエル書の12章の7節には、それは一時と二時と、7節ですね、半時である、聖なる民の力を打ち砕くことが終わるとき、これら全てのことが成就する。聖なる民の力が打ち砕かれる時って言うんですね。これがヤコブの力なんです。ヤコブはかかとをつかむ力なんですよ。かかとをつかむものって意味でしょ、ヤコブがね。ということで、それができなくなる、対処する力ができなくなって外れて嘆いているヤコブに、あなたは神に勝った、イスラエルという名を与えたんです。矛盾しますよね。いや負けたんだよね。でもあなたは神に勝った。で祝福したんですよ。ヤコブはね、信仰の人です。ここね、誤解しないでくださいね。エサウの方が世の人です。わかりますよね。肉的な人とか俗悪な人って書いてます、聖書にはね。で彼は物質的な繁栄を求めて祝福って言ってるんじゃないんですね。神の約束そのもの、神ご自身に強烈な渇望を抱いている人です。この上乾いている人ですね、神ご自身にね。アブラハム、イサクから与えられた神の約束を信じ、貪欲なまでに求めて、でだから彼の生涯にはこの御使いの活動がものすごいんですよ。天のはしご、すごいでしょ。御使いがはしごの上を上り下りしていて、そして、この後にですね、あれですよ、語を学びますが、マハナイムって言って神の陣営がやってくるとかね、あと夢の中に神が現れて、私ベテルの神だからもう出ていきなさい、故郷に戻りなさいって言ってみたり、で最後は御使いと格闘してるんです。非常にそういう意味では信仰に満ちた人で、霊的な人であるわけですが、さっきから話している彼の問題なんですかね、かかとをつかむ それが自分の力で神の祝福をつかむというところがある。だからいつも彼の人生には葛藤とか争いとか奮闘とか確執とかがもう尽きないんですよ。もう赤ちゃんの時からですからね。ちょっとお母さん考えてくださいよね。弟が次にあれなんですか、今、双子生まれると後から生まれる子はお兄さんになるんですか。うなずいてる。あ、うなずいてますね。だけど普通に考えたら先じゃないですか。で聖書は先なんですね。だからこのかかとつかんで弟がねかかとつかんでるんです。どうですか皆さん、お母さん、もうなんかはあですよね。この葛藤がずっと続くんですよ。で、ホセアの予言に神様がこのまとめを書いてくれていて、12章の3節と4節を読みしますが、ヤコブは母の胎で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った。御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。ベテルでは神に出会い、神はそこで彼に語りかけたと。この格闘が実はそのエサウのかかとをつかんで出てきた、その力の格闘だった。その力で生きてきたということなんですね。長子の権利がそうでしょう。長子の権利はもう約束されてたんですよ。それはリベカに兄が弟に仕えると神様が言われていましたから。なのに彼はエサウが腹減ったって言った時に、ちょうどスープ汁を作っていて、それ一杯の汁と引き換えに長子の権利を売りなさいってこう言ったんです。自分でそれをやってったわけですよ。で、今度はエサウだと父イサクに偽ったということもあります。そして祝福を受けました。エサウの射止めた獲物の肉が好きで、エサウを父イサクは愛していた。で、なんと神の祝福の約束、つまりこれは約束を受け継ぐ儀式って言ったらいいかな、の時にエサウにその祝福を与えようと、約束を受け継がせようとするというやばいことが起こってたんです。そこで お母さんがそれを知って、エサウのふりにさせたんですね、ヤコブを。で、ヤコブは、私はお前はエサウなんだなって言ったら、はい、エサウだって答えちゃってるんです。父に偽りました。その結果エサウがヤコブを殺そうと、お父さんが死んだ時にはもう殺すぞと考えたという、こういう感じで争いが尽きないんですよ。で、今度それで逃げてって、で、そしてリベカのお兄さんのラバンの家で20年間無償でただ働きで働かざるを得なくなった時に、もうとことんまでこき使われ、騙されて、あれいわゆる古代のブラック企業ですよ。ブラック、完全ブラック、ああだこうだと言われて、もうがんじがらめになっているところを、彼はいろいろ細工して、まず交尾ね、この家畜の交尾ですよね。交尾で普通は出てこないヤギとか羊で、シマゲとかマダラゲとかそういうものをですね、私の報酬としてくださいって彼の方から言って、いいよってこうラバンはね、そんなのもうちょこっとしかいないから。そしたら交配をさせていくんですけどね、この中の、ちょっとこれ詳しいことは後で聖書で見てくださいね、あるいは過去の前回のメッセージかな。それ生まれていくんですよ、どんどんね。そればっかりなんです。どんどんどんどんものすごく裕福になると。ということでラバンをいわゆるやり返したわけですよ。そこでラバンとですね、やばい状況になって、ラバンが追っかけていて、逃げたヤコブたちに対してですね、追っかけてきて、マジで殺そうと思ってましたが、神様が止めたんですね。こういう感じでもう争う 人生なんです。争うっていうか分かりますかね、競争っていうか、こうなんか確執っていう言葉が一番いいかな、うん、葛藤とか確執の方です。争うというとなんか喧嘩するみたいな、そういうんじゃないんですよね。この葛藤とか確執とか、そういういわゆる相撲とかレスリングみたいな状況ですね。それで今度は神ご自身とそれをやっちゃうんですよ。神を求めているのに神に格闘しちゃうんですよ。この矛盾ですね。この矛盾が今起こっているわけです。神ご自身がご介入されているのに、神を求めているがために自分の力でやろうとしているから、神ご自身と相対してしまうっていうね、レスリングの選手の相手になっちゃうという、25節に、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、神の桃の彼の桃の関節を打った、ヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れたってありますけれども、神があまりにもその力が強いので桃の関節を打たれました。彼が神に強いられるようにして神に明け渡さなければいけない瞬間がやってきました。彼の生涯で初めての経験でしょう。自分の力を全く使わずに全て主にお任せする、その力が自分自身では抜くことはしなかったので、ヤコブが神様が力を抜かしたって言ったらいいんですかね。でイエス様は葛藤されました。ゲッセマネの園でご自身はこの神の御怒りの杯を過ぎ去らせてくださいとお願いしました。で一度ならず、確か3度かな、もっとですね、この複数回にわたってイエス様は過ぎ去らせてください、取り去ってくださいと言いましたが、でもしかしって言葉を使いました。私の願いではなく御心がなりますように。でこの葛藤は激しくて、このここでも御使いが現れますね。ルカの22章の43節に、すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ節に塗られた。汗が血の雫のように地に落ちた。文字通りこの血が混じった汗をこの雫として流すほどにですね、この、イエス様も葛藤されましたが、しかし委ねましたね。そして最後にルカの23章46節に、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと。これ、ね、日本語でね、いい、あのギリシャ語の意味はね、委ねるのね、日本語にいいね、言いましたんですよ。まな板の上の鯉、これです。以前はね、私ね、あのね、サーカスの話をしたんですけど、あのブランコ、空中ブランコね。でこれは若い女の子がね、ほら、あの若い、まあ、中学生か高校生ぐらいのさ、女の子が飛ぶじゃないですか、ボーンってね。でこっちで受け止めるじゃないですか、相手側でね。であれね、一切力入れて、ま、力入れたらやばいんですって。もう相手全く信頼して、もう完全にもう抜かすっていう、体をこの相手に任せるっていう、ああいう、こう、そういう意味合い、まな板の恋ですよ、そういう意味合いがある。これができるように主は彼の桃の関節を外されたわけなんですね。ところでヤコブは自分の行いとは関わりなく主が一方的に彼を愛し選んだんですね。リベカの胎にいる時、だから赤ちゃんとして生まれる前からもう神様は選んでおられた。良いことも悪いことも行う前に兄が弟に仕えるともう宣言してくださり、そしてあのお家騒動が起こって彼が逃げている時にも、先ほど言いましたように大いなる神様の約束、アブラハムとイサクに対する祝福の約束ですね。この地はもうずっとあなたの土地になり、そしてあなたは数えきれないほどの国民となるということを約束し、また旅においても私はあなたを決して見せず、あの共にいると言われていたんですね。 でラバンのところで仕えている時もですね、先ほど言いましたように主がありえない形でこの交尾したこの家畜の中から赤ちゃんはシマゲのものとかマダラゲのものとかを生まれるようにさせてくださったわけなんですよね。これをね、体験、彼自身も体験する必要なんですよ。彼はいろいろな力、こういろいろやってるんですけど、結局神がそうされてるんだよということを本当に経験する。まだ一回もしてないですね、自分がやっちゃってるから、うん、それで関節を外されましたが、26節を見ると、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださらなければと。でこれね、さっきのホセアの予言によるとね、泣いて言ってるんですよ。だから飼ってるからね、俺はそろせないよって祝福してくれないとって言ってんじゃないんですよ。外されてもう自分はどうしようもなくなってるから、祝福してくれなければでって情けなく泣いてお願いしてるんですよ。嘆願するしかなかったんですよ。でこのことを聖書は、何にもない自分の方には何にもできない、何にもないっていうのを聖書では貧しいっていう言葉を使ってます。もちろん物理的に貧しいっていうのも聖書に出てきますが、物に事書いているだけが貧しいのではなくて、先ほど講読文で読んだ70編の5節、私は苦しむ者、貧しいものです、神よ私のところに急いでください、あなたは私を助け、私を救い出す方、主よ遅れないでください。ここで言っているのは、苦しいもの、貧しいものっていうのは、わかります、お金がないって話じゃないんですよ。これね、助けてくれって言ってるから、今自分ではもう自分を助けることができないっていう意味なんですよ。ですね。だからイエス様が言われました、マタイの5章の3節、心の貧しいものは何ですか、災いですか、幸いなんですよね。天の御国はその人のものだからです。神の支配が、御国がその人に広がっていくわけですね。心が貧しい時に、つまり何にもないっていうことを認めた時に、関節が外されている時に、自分ではもうどうにもできない時に、神がそこで行ってくださると。でね、彼が素晴らしいのはね、さらせない、私を祝福してくださらなければってこう言ってるんですね。弱くされても惨めでも諦めなかったんです。でここでの諦めのなさは、自分の力ではなくて、憐れみと、憐れみを乞うてるんですよね。でこれが分岐点、全ての分岐点です。滅ぶか救われるかの分岐点です。聖書には自分の圧倒的な弱さを悟って、むしろイエス様から離れていく人たちがいます。金持ちの青年ですね。彼は戒めを幼い時からすべて守ってました。ところがイエス様が、ではあなたの持っている財産をすべて売り払って、それで貧しい人たちを施しなさいと言った時に、この言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからであるとこう言ってるんです。立ち去ったんですよ。けれどもそのことを見てた弟子たちはどういう人たちでしたか。例えばペテロは、自分が一晩中漁をしていた、これプロの漁師ですよ彼は。でも一匹も取れなかった。けれどもイエス様がその日の次の日ですね、ペテロに船を漕がせて、そして網を下ろしなさいって言われて、いやいや一晩も取れな、ずっとやったけど取れなかったんですよと。でもお言葉ですからって言ったら大量だったんです。もうメンツ丸つぶれ、自分のプロ意識全部丸つぶれですよ。惨めですよ。自分には何もできないですよ。その時に、主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですから。ここでさっきの金持ちの青年は、ちょっと大きな違いは、離れてくださいと言ってますが、主よって言ってるんです。今まではラビ、教師だったイエス様が 主ご自身になって、それで罪深いから離れてくださいってこう言ってるんです。諦めなかったんです。こうやって諦めないでついていく、惨めでもついていくということですね。でそれで19節で、どうかあなたの名を教えてくださいって。だから名前聞かれて、ヤコブですって、だからイスラエルだって神様言ったでしょ。で今度は逆に、あなたの名前を教えてくださいって書いてあるんです。なんで名前聞くんだって言ってね、ちゃんと答えないで祝福するんですね。でももうこれで分かったんですよ。ヤコブは、私は神の御顔を見てしまったと。人の姿を現れした神ご自身だったっていうのに気づくんですね。つまり彼は神ご自身を強烈に求めていた人です。似たようなことがモーセもありました。覚えてますか？主と顔と顔を合わせてですけど、本当に実際に顔じゃないんですね。この親しくって意味ですね。でその時にいろいろ話して、天幕の中で神様と話した時に、主よ、あなたご自身が行かなければ、先頭に立って行かなければ私は行かないですよと。そして最後に全部聞いてくれたの、神様ね。もう友達みたいに、あなたの栄光を見せてくださいって言ったんです。それだけはね、神様ね、おーおーおーおーおーおーって声だったわけです。だからさっきの、なんで私の名を聞くのかと似てますよね。おーおーちょっと待って待って、でもし見ちゃったら死にますから、後ろ姿、こう言ったんですね。で後ろ姿を見せて、その余韻を見たら、アフターグローを見たら、そこで主は情け深い神、怒りに遅くってこう言ってるわけですよね。あそこの名前を、皆にある栄光の余韻を、後ろ姿をお見せになったわけです。だからこれもモーセも何が一番渇望していたか、神ご自身を見たいということですね。神ご自身を知りたいということを渇望していたわけです。ヤコブもそうでした。そして最後に31節で、彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はそのもものために足を引きずっていたと。足を引きずったままエサウに会ったんですね。もう逃げることはできないんですよ。エサウの心を、でも神は変えていたんです。これは次回の学びです。33章見ますと、400人の者を連れてやってきてる。これはね、やっぱり殺すつもりだったんですよ。やっつけるつもりだったんですよ。なんで400人も連れてくるんですか。でしょ、うん、神が変えたんです。要はこれが仲直りし、和解し、兄弟の絆を戻すことができさえすれば、この今までやった準備なんて必要ないわけじゃないですか。ああやってこうやってこうやって、ああやってああやってこうなるから、ああやってこうやってっていうのは全部なくなるわけでしょ。で祈りの中でもやっちゃいますよね、私たちね。こうやってああやってこの人がここで出会うことができて、イエス様を伝えることができるようにって、いや信じりゃいいんだ要はねえ。これ英語だとね、ダイレクティングプレイヤーってね、言ってるの。チャックがね、よく言うのが、ダイレクティングプレイヤーって、ダイレクトプレイヤーにしなきゃ、ディレクトプレイヤー、ダイレクトプレイヤー。だから、直接、もう、その通り、祈ればいいのに、なんか神様を指示するようにね、こうやってください、ああやってください、こうやってください、ああやってください、こうやってください。で、これ、ヤコブずっとやってて、けどもできなくなって、要はこれを神はやると、お決めになっていたから、マハナイムって神の陣営ですよね。もう見せてね、表してくださって、変えてくださったんですよ。だから私たちにとって何がおられなければいけない力になっているかということをね、心を探っていかなければいけない。礼拝の後に分かちします。私はこの説教を作りながらあることを決めたんですね。もうね、もう書きながら、お前何ジタバタしてるんだとなんですね。そして私たちがまな板の鯉のように、すべてをお任せする。で神が私がするから見てみろよと、私がすることを見ていきなさいと、 おっしゃってくださる。それがイスラエル。そしてそのイスラエルに私たちが継ぎ木されているというか、そのアブラハム、キリストを通して私たちがその祝福に預かって、イスラエルの祝福に預かっている者たちなんだということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが豊かな祝福を私たちに与えてくださっていることを感謝します。日頃の生活の中でいろいろ準備しなければいけないことたくさんあります。しかし私たちもヤコブであるときに、イスラエルにならなきゃいけないときもあり、まだでもヤコブという要素が完全になくなったわけではなく、対処していかなければいけない。しかしあなたは、結局はあなたがすべてを、初めから終わり、半ばも含めて終わりまでしてくださるお方であることを私は知っています。主よ、どうぞあなたが祝福し、私たちに本当にあなたの、この道筋を示し続けてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。